都市伝説、おかんと僕と時々イルミナティ。
このポッドキャストは若手放送作家の2人が都市伝説や日常に忍び寄るオカルトまたは眉唾な噂話を独自の目線で切りお送りする番組です。
はい、ということで、お便り会でございます。
はい、お願いします。
ちょっとですね、まあこちらもこの話しておこうかなと思っておりまして。
何ですか？
というのはアレルギーの会のやつで、
はいはい、
まあ最近僕が人体実験による結果発表みたいなのを軽くしたところですね。
前回ですね。
はい。
うん、
ブラックジャックの方に私はかかりますという方がいたじゃないですか。
はいはいはいはい。
そちらの方からですね、うん、そっちの結果発表的なのをちょっといただきましたので、そっちもちょっと紹介しておこうかなと思いまして、岸本さん、林さん、林さんの奥様、こんにちは。
こんにちは。
アレルギーの回で取り上げていただいたメリーです。
はい。
先に言います。長くなりますと、
はい、
また結果をお便りさせていただきますと、前回締めさせていただいたのですが、いろんなお便りがたくさん届いているとのことでしたし、お忙しいかなと思い躊躇していたのですが、
いえいえ、
岸本さんがビタミンをたくさん取る実験をしているということでしたので、またメールさせていただきます。
はい、お願いします。
まずアレルギーの注射行きました。
お、
結果だけ言うと、
はい、
神でした。
え、
注射を打って帰ってから昼寝して起きたら、え、何これ嘘やろってびっくりしました。
え、そんな速攻性あんの？
うん、しんどくなるどころか、え、こんなに調子いいのいつぶりやろ、というくらい体が軽い。
すごい。
いや待てよ、注射打ったっていう気持ちでしんどくないって思い込んでるのでは、
プラシーボ
と様子を見ていたのですが、うん、なんならどんどん体調がいい、
うんうん、
伝わるかは分かりませんが、私の体感的に例えるならば、今まで背中に米10キロ背負って生活している、うん、それが私の普通、うん、そんな感じでした、
うん、
打った後にめちゃくちゃしんどくなると聞いていたし、実際に妹はなっていましたが、私は3日後くらいに、ん？今日ちょっと体重いかなと、先ほどの例え応用するなら米5キロ背負ってるくらい、
うん、
なので今までしんどすぎたので米5キロ背負っていたところで私的には調子いい、うんうん、何の問題もないという感じで、米5キロは3日くらいでしたと、
はい、
この時すでにアレルギー減らなくてもこんなに調子いいならそれだけでも全然いい、すでに神と思っていました、うん、そして現在2ヶ月経ちますが、アレルギー反応が、軽減しているというのが正しいですかね、
うん、
全身真っ赤になったりはしていますが痒くない、うん、今まで寝込むのを覚悟して食べていたものを食べてもちょっと痒いくらいで気にならない、
すごい、
そしてこの季節になって体感しているのが日光を浴びてもピリピリしない、
え、
この方は あなたと同じようなのがあったんですよ、
マジで、
はい、で毎年夏になると完全防備、つばが長めのキャップをかぶり、パーカーのフードはしっかりかぶる、
うん、
なんならフードの紐もしっかり結ぶ、
あ、僕よりすごい、
そしてマスクという完全に怪しい人で生活していましたが、はい、かっこ林さんもこうなるかも、この時期になって、ああそろそろ怪しい人にならないといけないなと思う頃なのですが、うんうん、今のところ大丈夫ですと。で、病院に行って説明を受けている時に思っていたことがあります、
うん、
あ、岸本さんなら注射の結果どうこうよりもこっちの方に興味があるんじゃと、
うん、
先生が書いた本をもらえるのですが、
うん、
そこそこの分厚さです、
うん、
それを見ながらなぜこういう考えなのかなど看護師さんが軽く説明してくれるのですが、先生は自分がすごいアレルギー持ちだそうで、自分の実験結果と言えばいいんですかね、などを数値化して載せています。だ、自分のためにやってたんだね、このアレルギーのブラックジャックの人は。本人は自分の結果とは書いていませんが、看護師さんがこれ先生のこの当時の結果なんですよと言っていました。看護師さん曰く先生は今でも毎月アレルギー検査をしていて、毎月する必要もないのにとか言っていましたが、私はその時、ああ、結果が出てもまだ自分で統計とか取っているんだろうなと思いました。本は書いてしっかり読むようにと言われましたが、さっと興味あるところしか読んでいませんと。ちなみに先生は少々パンチが効いていて、本気でアレルギーで悩んでいなければなんやこいつ、え、は、何ってなるかもしれません、うん、いかついとかではなく、ザ・昭和のおじいちゃん先生っていう感じ、私的には面白かったですが、めっちゃズバズバ言うやん、ナイーブな人が来たらへこむでみたいな、
うんうん、
で、岸本さんがビタミンを摂取されているということなんですが、私もやっていました、
うん、
同じ病気でビタミン治療でマシになったという記事を見てやりました、
うん、
岸本さんは体感されているので言うまでもなく効果ありましたよ。私の場合はそれを上回る勢いでどんどんアレルギーが増えていたので、アレルギーがなくなるというよりマシになるという感じでしたが、おじさんもビタミン摂取するようになってで花粉症がなくなったと言っていました、
うん、
私も恐ろしい量を取っていましたが、初期の頃は慣れるまで胃が痛くなりましたし、体質だったのかもしれませんがお腹を下しました、
うん、
そして私は10年摂取していましたが肝臓の数値引っかかっていますが、要因がそれだけではないので何とも言えないですと、妹は酒も飲まないのに急に肝臓の数値が悪くて、妹の生活など聞いて先生もなんでとなっていたそうなんですが、私が話を聞いてサプリじゃないのと、サプリの成分で若いのに肝臓を悪くする人いてるらしいよと言ってからやめていますと、いや、こんな普通の話じゃなくて、ラブホで働いていた時の待合室のおっさん幽霊 VS 私の話とか、初めて幽霊お持ち帰りからのお祓いとか、虫の知らせってあるんやとか、この人もうすぐすごい病気になるか亡くなるなぁが分かっちゃうとか、面白い話いろいろあるんですけど、最近で言うと警察のスパイですかね、うん、暴力団の闇賭博の店にもうすぐガサ入るから捕まり店長やらないと誘われた話とかあるんですけどね、パンチ弱いかなと思って、
うん、ちょっと弱いね
申し訳ありません失礼しますということで、
卒系めちゃめちゃいい話、
なかなかの、まあ、長文にはなりましたけども、
うん、
まあ内容がちゃんとあったので、読ませていただきました、うん、まずだから結論から申しますと、このメリーさんは、うん、京都だったかな、京都の、うんうん、アレルギー診がいるね、
はい、
あのすごい病院ですよ、
神様
ブラックジャック的な人がいるという、うん、でまあちょっと噂によるとなんかね、あの、
はい、
悪い方の噂もあったりとかもしたんですけど、うんうん、このメリーさんにとっては神だった、
神様だったと、
もうその日のうちから効果出てるぐらいのレベルで、うん、体感できていると、
すごいですね。
これでもあなたも日光アレルギーが、うん、まあ、今は大丈夫なのかもしれないけど、うん、悪化していく可能性って全然あるから。
え、アレルギーって悪化すんの？
するよ。
え、
そうそうそう、花粉症なんてだって下手したらあのすっごい悪くなる人とかいるからね。
花粉はさ、花粉が飛んできて溜まったりして悪くなるの分かんないよ、
うん、
日光とかそういう別のやつも重たく
アレルギーはね、基本なんかね、うん、きっかけがあるのか分かんないけど、
うん、
あの急激に悪くなるみたいなことあったりするからね、
ほんまに、
うん、
知らんかった。
だからそうそう、この方もだってそう言ってたじゃん、ほら、あの、
あ、
要はビタミンも試して効果あったんだけど、 それ以上にアレルギーがバンバン出てきちゃって、うん、あの、ダメだったっていう。
じゃあひどくなる可能性あるんだ。
いや、なくはない、全然
分かんなかった。新参者なので、
うん、そうね、
真似したんや。
え、
分かってくれよ、
誰だったの？
阿部寛
あ、新参者ね、はいはいはい、
この間見たんです初めて、
あの映画ね、うん、うん、
これで初めて見たんです
お前も新参者だったんだ
そうです、僕がね、うん、
いやでもこの方ね、はいはい、あの他にも面白い話たくさんお持ちだそうなので、うん、待合室のおっさん幽霊 VS 私とか、
それ、ね、面白いですよね
どんな話だ
よ、よくわかんないそれ。
闇賭博にね、捕まり店長やらないとさ、うん、はいはい、これはぜひ俺聞きたいな、
ね、聞きたい、面白そうです、聞きたい、面白い、
はい、なんでまあ、ね、僕のビタミン、
うん、
両方以外にもちょっと京都の方試してみたいという方はちょっと参考になったんじゃないかなと思いますんで、う
ん
う
ん、ほんま確かに鼻打ったりしてないな最近。
鼻打ったりって
何？鼻なんかグンって入れるや
つ。ああ、点鼻薬、うん、鼻シュッてやつ。
俺やってないの、
ね、ちょっと減ったね。
ね、
うん、
本当だ、
やる回数が。
あ、すごいんだビタミン D。
いやだからまあそれが内臓に来てなければいいよね、まあ、ねっていうことだから、うん、体感はしてるけど、
どうなんですか、その内臓というか、あの例えばご飯食べ終わってなんか苦しいとか。
あ、だ今んとこないよね。あとお酒も飲まないしね、
別に
負担かけることがあんまないから。
そっかそっか、内臓にね、
うん、っていう意味ではちょっと、うん、まあ俺としてはかなり調子いいよ、
うん
うん、今んところ。
それはいいですね、ずっと続けられそうな、
うん、結構ねみんな興味持ってる方が、
うん、
いらっしゃったんですよ、その、うんうん、どこのビタミンのやつを使って買ったんですかとかって言ってたんですけど、はいはいはいはい、一応ねもう言っちゃうと、
どこですか、
ね、ヘルススルーネーション、
うんうんうん、風俗店やないか、
あ、違うな。
風俗店やないか。おい。
ヘルスイコール風俗店って考えはもう、風俗店やばいよ、お前。
大塚店やないかい。
違う。HTN っていう、うん、あの、やつ。
HTN?
っていう、あの、ロゴみたいなやつですわ。
うん、はは、なんだそれ。
緑色の HTN ってやつ。
うん、小室ファミリーやないか。
いや、なんで
小室ファミリーやないか、それ。
TM ネットワーク。
小室ファミリーやないか。小室が作ったグループやないか、そんなもん。
いや、違うんすよ。
違うんす
よ。ヘルス、ス
ブ、うん、おい、大塚店やないか、だから。
ヌトレーション。
おい、風俗店やないか。
ちょっと読めねえわ、これ。
外国人ばっかりの。
ナチュレーションか。
外国人ばっかりの風俗店やないかい。
わかんないけど。
大塚店の。
いや、本当に知りたい人からしたら、お前殺したくなってるぞ、今。マジで。うぜえわーって。
ヘルス何？
ヘルス、THRU っていう、スルーなのかな。で、ニュトレーションみたいなやつ。ちょっとわからん。
うんうん、
HTN っていうところです。
まあ、それで調べたら出てくる
んですよね。ビタミン D3 っていうのを僕は、買いました。
はいはい。
で、これめちゃくちゃ入ってるんで、多分買えばしばらく大丈夫。
ヘルス小室哲也で。
うん、それの、そう、5000IU ってやつかな。125MCG の 5000IU ってやつを僕は試してます。は
い、相当きつかったじゃん、岸本さん自身。ずっと鼻すすってたし、
うん、
それが、飲むだけで服用するだけでどんどんどんどん良くなっていくって、確かにずっと困ってる人からしたらもう神の薬よね。
いやそうよ、
ね、
うん、だから結構あのマジで困ってますっていうようなメールが結構あったから、
うん、
あのね、ノリだけで、
ね、
適当に言っちゃうよりは、
う
ん、ちょっと教えてあげた方がいいのかなと思って、まあね、あの
その要は服用してくださいって言われた薬で治らなかったやつが治ってんですもんね。
そうだよ、そうそう、ね、治らなかったっていうか、うんな、うん、まあ、こういうもんなんだろうなと思ってたものが、ね、
ずっとだからそれは
もっと良くなったって感じ。
強制というか、共にじゃあこの病気と生きていかなきゃいけないんだな、アレルギーと生きていけなきゃいけないんだなっていう人からすると、うんうん、
いやね、だからその京都のブラックジャック先生もそうだけど、ね、やっぱでもこの話聞いてよかったなと思ったのは、うん、その先生ちょっと信用できるかもって思ってたよ ね、 ね、その自分の人体実験して、
うん、そうそうそう、
良くなってるっていうことはね、うん、いいなと思いましたわ。
それは。
はい、ありがとうございます。じゃあですね、ちょっと次行きましょう、ね。
はい、お願いします。
はじめまして、いつも動画拝見しています、
はい。
どうしても妻のこの体験談を聞いていただきたくメッセージさせていただきました。
はい、
先ほど動画を遡って見ていたところ、呪いの一本杉の動画を拝見して、もろ私の地元でかなり有名な心霊スポットでいろいろとエピソードを聞いたことがあるのでメッセージさせていただきました。
嬉しい。
私が一番聞く話としては、一本杉のところで U ターンすると首なしライダーが追いかけてくるというものです。一本杉もやばいですが、その先にあるトンネルもやばいらしいです。
うん、
ここからは、私は体験はしていませんが、これは実際に私の妻が体験した話だそうです。うん、妻が免許取り立ての頃、男女数人でその場所へ行ったらしいのですが、その杉を通過しトンネルを通り抜けて駐車場に車を止め、一本杉の方へトンネルを歩いて行ってみた、
はい、
行ったみたいです、
うん、
トンネルを歩いていると誰もいないのにヒールの足音がしたりしてやばいと思い車に引き返したところ、車に汚れがあったそうですが、うん、気にしなかったみたいです。それからやばいと思いつつ、帰り際に噂になっているトンネルの真ん中がクラクションを鳴らすと何か起きるというのがあり、トンネルルの中で3回クラクションを鳴らしたそうです、
うん、
その途端乗っている人は見えなかったそうですが、バイクが猛スピードで追いかけてきたそうです。それに慌てて追いつかれないよう猛スピードで走っていったそうです。その後懲りずに若さのせいか、同じ地元にある残虐な事件があった山に行き、そこで街灯の光に車が当たり、見たところ無数の手形があり、一本杉のところで見た汚れはこれだったみたいですと。その山から帰る際、女の悲鳴が聞こえたと同時にミラー越しで女の人が後ろに立っていたのを見たそうです。その後体調が優れなく目の前が真っ黒になり、人とすれ違うのにも怖くなり、話が全く頭に入ってこなくなったそう。1週間後お祓いに行ったそうなのですが、行く道中でハンドルが急に取られ事故になりかけたそうです。話によると妻に男と女の霊がついており、ここに来るまでいつ事故ってもおかしくなかったとその方に言われたみたいです。ハンドルが急に取られたのもあっちの世界に連れて行こうとした霊の仕業みたいです。お祓い後は何ともなく過ごしており今に至ります。 今はあるか分かりませんが、トンネル先にある電話ボックスもやばいみたいです。こういう体験をした妻は面白半分で心霊スポットに行くもんじゃないと妻は真剣に話します。私も10代の頃いろいろ心霊スポットに行き体験した話があるので、またの機会があればメッセージさせていただきたいと思いますと、これからも動画楽しみにしております、頑張ってくださいということでいただきました。はい、
ありがとうございます。
一本杉、呪いの一本杉かな、呪い杉、はい、の話で、まあ、その、
そっか、
奥さんが。
トンネル、
うん、うん。どっちかというと、トンネルの方で、いろいろあったのかな、うん、っていう感じかな、
ね、これだと。トンネルも実は紹介されてるんですよ、僕、地元の方に。
うん、
紹介していただいているんですよ。
どういう紹介の、
なんで、呪い杉はもともと知っていて、僕が知りたかったのは、その近くの、呪われたとか祟られてる、要はそこの神様に、他の場所、うん、他の場所にでなんですけど、神様に、まあ、よく思われてない人しか見られない祠があると。
神様によく思われてない
人、うん、祟ったろうと思われてる人しか見られない祠があるんですって、ね、普通の人が入っても祠見つけられないんですって、
うん、
だけどもそういうよく思われてない人が入ると祠が見えて祟られてしまうって話があって、
うん、
そこに行くために要はその
トンネル通るの、
一本杉も紹介してもらったんです、うんうん、そのトンネルは別であるんですよ、そことはちょっと違うところなんで、
別の場所なん
で近いよは近いんですけど、うんうんうん、でそこに行ったことあるっていう女性の方と行こうと思ったんですけど、
うん、
行けなかったんですよね。
行けなかったってどういうこと、う
ん、なんかそのトンネルもうないって言われて、
あ、ないんだ
って言われた。これはあんのかな、もしかしたら。
いや、わかんない、これかなり昔の話かもしれないからね、
うん、同じトンネルかどうかも、まあ、そもそもわかんないんですけど、うんうん、その地元の方曰くもう一個トンネルがあって、そこがすごい心霊スポットで、お母さん世代の人とかがよく肝試しとかで行ってたけど、うん、結構えらい目に遭ってるんですと、
うん、
ただもうそこ封鎖しちゃってて、ちょっと山の中なんで今回はやめにしましょうって言って行かなかった場所なんですよ。
ほ
ー、そこのこと言ってんのかなと思って。
どうでしょうかね、
うん、
まあ、そんなにトンネルがいっぱいあるような場所じゃないなら一緒の可能性高いと思うけど、う
ん、まあ、でも山ん中だからな、ありそうだけどな、トンネル一つや二つ。
まあね、それこそ旧吹上トンネル的な、
あ、そうそう、ねね、
何個か似たようなのがあるとかあり得るからな、
ね、そうね、隧道とかもなんかあったりするからね。
まあそうね、 どこをそう指して言ってるかはちょっと確かわからないけど、そしたら
いくつかあるのかな。でもそんな話は聞きましたよ。
うん、
でもそんな怖い体験してんだな、女性にね。
まあね、なんかいわゆるでも心霊スポットでちょっと悪さしちゃったというかね、うん、あの調子乗ってなんかいろいろあった結果、うん、まあ怖い目合うっていう、うん
ね、
典型的なパターン食らってますけど、
うん、でもさ、こういう体験したんですっていうなんか作り物の動画とかよく見るけどさ、
うん、
ほんまのこういうリアルな体験談って、
うん、
結構貴重じゃない。
そうね、まあなんかあと話は大体あれよね、もうなんか噂話がありますっていうぐらいなのが多いからね、うん、
口先女の情報は全国に山ほどあるけど、
うん、
口先女に直接追いかけられましたって話ってなかなか聞けないじゃん、ね、なんかそういう貴重さがこれはベタだけどあるなと思って、うんうん、ドキドキしてます今。
なるほどね。
あ、すいません、あのドキドキはしてないわ、ごめんなさい、
うんうん、
ワクワクはしてます、
ね、ドキドキした顔してねえなと思ってたから、
うん、ワクワクはしてますほら
いや、まあ気持ち悪い
気持ち悪くないでしょ、気持ちいいでしょ、可愛いでしょ、ま
あ、全然うん、いいお話だと、
はい、いい話です、
まあ、ね、
大丈夫か、
有名なとこでも
大丈夫か、
はい、大丈夫です、
よかった、大丈夫でした、
サプリが切れたのかなあ、ちょっとね、来ちゃいましたけども、
マッドサイエンティスト野郎じゃねえか、怖えわ、薬が切れたとか、マッド野郎が、
やつでございました。
はい、ありがとうございます、面白かったです。
誠さん、林さん、奥方様、こんにちは、
奥方
様、
いや、はい、俺も変わった名前で呼んでくれよ、
ね、
寂しいだろ、
ちょっとあれ、
誠さん、奥方様、なんで俺林さん
出ちゃったね、
なんでやねん、
初めてお便りいたします、
ありがとうございます、
あやすぎと申します、
あやすぎさんな、
はい、
ありがとうございます、
先日5月9日のイベントの感想をパートナーと話していて、あれじゃない、あの島田さんのやつじゃない、
そっかそっか、はいはい、ありがとうございます、
話していて、うん、私がトシボーイズ様のことをトシボと略したところ、
うん、はいはい、
気持ち悪いと言っ と両断されてしまいました。
トシボーがね、
うんうん、そこで思ったのですが、トシボーイズ様は略称など決まっておられるのでしょうか。もし何か決まっていたら教えてください、はい、ちなみに私のパートナーは TB と略していて、
うん、
トシボと略すのはファイナルファンタジーをファイファンと略すのと同じくらい恥ずべき行為だと言っていました。
恥ずかしい。
まさかポッドキャスト単体時代から約5年間トシボーイズ様を配置している私がこんな都市伝説とも心霊とも違うことでお便り処女を散らしてしまうとは夢にも思いませんでした、はい、
散らすって。
人生はやはり理想通り進まないものですね、
うんうんうん。
ちなみに私には父の部屋の製図盤が高速でぐるぐる回り出す、買ってきたばかりのテープにお経のようなものが入っていた、
すご
い、横になっている時幽霊のようなものに完全な平行移動で引きずられた、うん、という3つの心霊なのか何なのかよくわからない話を持っていますが、うんうん、特にタイトル以上の発展性がなく、うん、体験談もこれで打ち止めのため、うん、もう二度とお便りすることはできません、
ね、それ
私はもう2人に紡ぐ言葉を持ち合わせてはいませんが、うん、トシボ様のご健勝
とます
ますのご活躍をお祈り申し上げるとともに、ご多幸とご家庭を記念して、うん、しておりますみたいな、
ちょっと
乾杯っていう
失礼な話して
締められてます、はい、
もしかしたらなんですけど、
はい、
年寄りこの人。
いや分からん、年寄りなのか頭がおかしいのか分からないけど、
うん、いや頭おかしい言うなよ、お料理失礼やんけ。
あの変わってる文体でございましたけども、丁寧なね、
トシボーイズを、うん、トシボと略したところで二文字しか略せれてないから、
うん、
トシボーイズでよくない？
いやいや、でもめんどくさいじゃん。
え、ウーイズが？
うん。
あ、3文字か。
トシボ、うん、トシボって言う方が楽じゃん。
トシボーイズ。
で、
え、
そのパートナーは TB。
TB もダサい
で。昨日の TB のさ、あの動画なんだけどさ、うん、みたいなことでしょ、だから。
テレビと間違えない。
で、この TB の方曰く、うん、トシボって略すのはファイファンと同じぐらいの恥ずべき行為だと。
本当に申し訳ない。僕はファイファン派なんで。
何がこれの恥ずべき行為なの？
いや、だから、公式では FF なんでしょ？
FF の方が公式なの。
うん、そうそうそうそう。
公式なんてあんの？そもそも、
それね、
略称にそもそも。
岸本さんが、うん、話してる時に俺ファイファンがって言ったらはずって言われて、うん、いや FF でしょって言って、
うんうん、
ファイファンなんて言ったやつ一人もいないよって言ったんですよね、
うん、一人もいないことはないけど
喋ったんですよ僕、
うんうん、
どっちが公式なんだろうって。
公式おるんだ、うん、
そしたら公式の答えとしては FF が正しい、
うん、スクエアエニックスだっけ、スクエア、
うん、
かなんか、
ファイナルファンタジーは FF が正しいですよ、
うん、
でファイファンっていうのはちょっとうん、違うみたい、やっぱり。
いや、少なくはいたよ、
うん、で
ファイファンって言ってるやつ
西日本が多いんですって。
ああ、
ファイファンっていう人って
なんで
分かんない、もしかしたらなんかでテレビで言うたんかな、誰かがファイファンって言ってそれが広まったんかな、西日本のテレビで。僕分かんないですよ。
でも関西ってあるよね、マクドっていうね。
あ、大阪とかでしょ、京都とか。
あれ大阪だけなの、
うん、
関西じゃないの。
僕らのとこはあのマックって言います、岡山は。
え、本当？
うん、
俺関西って聞いてたけどな。
いや、僕らとか
マクドっていう
岡山の僕らの町では少なくともマクドという人は一人もいない。
あ、いないんだ。
マック
へ
かマクドナルド、
はいはい、
うん、フルで呼ぶ人かどっちかですね。
じゃあ地域別でファイファンも、ファイファンの地域ってあるんじゃない？
僕は FF と聞いたことがなかったんです、そもそも。
一人も
地域で、うん、
ファイファン派か FF 派かって分かれるってことはなかったってこと
で。違う違う、ファイファンと言ってましたよ。いや、へへへじゃない、
へ、
うん、ほんまにファイファンだった。
全員が、
全員がすべからく
本当かよ、
ファイファン言ってましたよ僕の。
聞いた、本当に全員に。
あのね、あんたらは、あんたらはね、学生時代に人と話してってね、誰がどう話してるか分からんと思うけど、俺はスンと耳澄ませられるぐらい人いなかったから、周りに。みんなの話をほんま聖徳太子みたいに聞けるのよ。
覚えてんの、
うん、
うん。
だって俺に話しかけてないんだよ、みんな、うん。だから聞いてたらみんなファイファン言ってましたよ。ファイファンなんたらかんたら。ファイファンなんたらかんたらって言ってましたよ。
うん、
あのボス強いみたいな。ケフカ怖いみたいな。ファイファン6。
ちょっと6ぐらいだった。
ケフカ怖いみたいなね、うんうん。
これ、じゃああなた的には、
うん、
公式とかどうします？
あ、
作ります？
トシボーイズって
トシボか TB しか今とないけど、
うん、例えばさ、その僕らみたいに短い名前の人、
うん、
例えばジャニーズで言うと嵐とかってさ、
うん、
嵐はないじゃん。
嵐はないね。
ないですよね、
だって
略が、
うん、あとかしかないもんね。だって
トキオ、
トキオ、トキオもないか、
うん、
ない
ね。V6、
うんうん、ない
ね。あ
んの
かもしれない、まあ、でも
V6とは言ってたけどね。
ダサ、それそれがファイファンやん。V6 はファイファンやん。
V6 って言ってたけ
ど、ファイファンでしょそれは。
うん、うん、でも6がめんどくさかったんだろうね。もうそれぐらい略したいってことでしょ、
ってなったらさ、僕らもじゃない、
光源氏ぐらいなら略されてるでしょ多分。
なんて
源氏、光源、
光源ダサ。
いや分からんけど、
焼き鳥店じゃん。
いや光なんかどっち、源氏とか なんかあったよ、うんうん、そんな
言ってた、
ちょっと覚えてないけど俺、
源氏って言ってたかな。
うん、なんかでもそれグループが、うん、なんかつながって光源氏でしょ確か。
そう、渋垣隊は渋垣言ってたもんな親が。
ほらだからあんだよ、うん、渋垣隊なんて隊取っただけじゃん。
そうか、
都市ボーイズ結構長めよ。だから
あれにします、じゃあ僕らボーイズにします。
うわ
なんでうわうわやねん。ボーイズにします。
それこそジャニーズっぽいな、うん、なんか
じゃあ T ボーイズにします。
TB でいいじゃん。
T ボーイズにします。
T ボーイ、
TB って、
TB は確かに、
でもダウンタウンさんみたいな感じしますね。
DT だ。
うん、DT。
DT なんて、でもすげえ最近じゃない。
まあね。うんうん。
いた、そんなの。
DT があって。
ダウンタウン以外の言い方言ってるやつ。
うん。うん、DTTB があって。
言わねえよ。DT のごっつええ感じとか言ってるやついたかな。
いないな、一人もいない。
いないよね。うん、だから、もう、年を、うん。
どうします、何が岸本さんはいいですか。
いや、なんか語呂で言うならトシボは悪くないなと思うよ、うん、ね、TB よりはマシかなと思ったけど、う
ん、なんか TB って言われても振り返らんないよな、
うん、あとこのパートナーが、うん、TB がさも当たり前みたいに言ってるのがちょっとイラッときてるから、うん、
はいはい、イラッとは来ないでしょ。
もう、
うん、
トシボのがいいと思うよ俺は。
でも僕の頭の中にその TB って略するその第五語みたいな、
うん、
は発想はなかったな。
まあ、
TB
バカにされてる感あるもんな、うん、TB
TB って何ですか、トシボーイズみたいな、
うんうん、一回聞かれなきゃここ分かんないじゃん。分かんない
ですよね、
うん、そう分かんないってダメじゃない、
うん、そうですね。
FF ってそれ以外ない感じあるじゃん、うん、ちょっと
あれは。じゃあ人の名前でいくとか、
どういうこと、
岸早、これ4文字でいき
ますよ。キムタク的な、
うん、
池早っていうやつがいるのよ。
誰それ、
なんか YouTube とか。
あ、そうなんですか、
うん、そいつの匂いがちょっとしちゃうわ。
そうか、うん、下が誠、
うん、
僕安弘、
うん、マコヒロ、
マコロマコロ
だっす。なんか一番遠くなった気がするわ、その名前を取ってっていうやつ、
うん、で毎回
ダサいわ。
岸本さんが先なんですよ、何するにも。僕らってスタートが、
あ
ーどうも、トシボーイズ岸本ですとか、トシボーイちゃんで、だから岸本さん先なんですよ。だから何にするにしても岸本早瀬の順なんですよ。頭に来るの、そうそう、順だから。
そのでも常識壊してもいいけどね。
いやいやいやいや、ダメですよそれは。やっぱ生かしときたいから、うん、マコロンかな、公式の僕らが。
ロンどっから出てきた
の。え、いやいや、安ひろ、ろ、ろです。で、マコ
ロンしか取ってないの。
マコロ、
あ、
いや、あのマコヒロは変じゃん、もう、
うん、
最後の
マコロヒーは、
いや、おお、似てるな、なんかに。で、だからマコロだけ入れて、マコロだとちょっと変だから、
うんうん、
マコロンで可愛らしくお菓子みたいな。
なるほどね、
うん、
じゃあ、トシボでお願いします。
はい、お願いします。トシボでお願いいたします。
皆さんね、一応限定というか、あの 仮ですけども、
はい、
トシボで、公式は。
え、それってカタカナ、それとも漢字トシの棒。
この方が書いてるのは漢字でトシって書いて、棒、うんうん、あのカタカナ
一文字、
トシボって。
それね、はい、了解です。
トシボをさ、
うん、
カタカナに全部するとよりわけわかんないものになる。
あ、まあそうかそうか、うん、いろんなもの検索したもんな。
そうそう、なんかいろいろね。まあでもトシ、まあそうね、まあ、トシボーイズでいいけどな、
うん、
略さない方がいいと思うけどな、うん、俺は。
じゃあトシボーイズでお願いします。
まあまあ好みでいいですけどね、うん、うん、このぐらいにしておきます、はい、ありがとうございました。で、我々ですね、うん、ツイッターなどもやっておりまして、そちらトシボーイズでツイッター検索すると最新情報などは出てくることになっております、
出てくることになっております。
はい、 なんで会ってる
し、やっぱり他人行儀な、 あなたがそうしたんでしょ、
まあ、そうなんですけど、うん、
なっております
って、まあまあ皆さんがしたら出てくるシステムとなっておりますので、
はいはい、
そちらぜひ登録お願いします。
はい、お願いします。
あとブログなどございまして、そちら過去のアーカイブも全部聞けるようになっております。あとトシボーイズのメールアドレスございます。
はい、
トシボーイズ02@gmail.com toshiboys02@gmail.com になります。こちらご意見ご要望、あとお便りですね、いつでも待っておりますので、ぜひお願いします。
はい、お願いします。でですね、イベントが5月の9日でもう終わっているんですけれども、
はい、
こちらは島田秀平さんとトシボと、
うん、
あと田中俊之さん、
田中と
、
うん、
このですね 1,2,3,4 名で5月9日に、うん、ロフトさんグループで、うん、まあ、イベントやらせていただいたんですけれども、こちらのアーカイブが23日までなんですよ。
はい、
かなり盛り上がって面白いね、
はいはいは
い、いいイベントになりましたので、こちらアーカイブございます。ぜひぜひご覧ください。うん、一度購入すれば何度でも見られます。
こちらロックカフェロフトさんの、
そうですね、
サイトで、
はい、
購入できます。
お願いいたします。あとですね、僕個人でさせていただいた、5月の16日に、
はい、
もう終わったものなんです。こちらもアーカイブがありまして、
はい、
住倉カオスさんが主催でして、うん、私と山優さんとロックさんと田中さんですね、
はい、
また田中
ね、
多い、最近もう週 1,2 で会ってるわ、
うん、
田中、
あの人2人いるからね。
どういうこと？
田中さん関西と関東に一人ずつ。
そういうことなの、あれ。
そう。
そういう仕様やったんや。
だから、だって無理だもん。うん、そんなに出れないもん、普通。
確かにさ、ダブルブッキング用するって言ってたんですよ。
うん、
あれ多分、ミッキーと一緒でさ、2体いるんだけど、うん、どっちかしか出らんないのよ。うん、
ね。
田中は一人っていうことで、概念。
そのダブルブッキングってたまに同じ会場に2人とも来ちゃうっていう
パターンだったりする
かもしれないし。
おい。告知させてくれや。普通に。怒られんねん、俺。
知らないよ。
じゃあ、どこが。5月の16日です。
うん、
魔界都市新宿というですね、
はい、
住倉カオスさん主催のものでして、まあ、先ほどのメンバーでやらせていただきました。かなり面白いですね。
はい。
イベントになりました。そして、スペシャルゲストに、
はい。
これすごいですよ。桂さんが来られたんですよ、漫画家の。
桂さんね。
うん、
ジャンプで合図を。
そうです、そうです。
連載していたという。
はい。皆さんの性癖を歪めたあの男が。天才漫画家ですよ。
まあ、歪めてはいないけど、ね、
天才漫画家。もう大先生ですよ。
そうね、お世話になってる人多いだろうな。
そう。興奮しました。本当に先生に会えて。
うん、
すごいって思いましたけど、まあ、その先生がですね、我らの階段を見守ってくれるという立ち位置。なんですよ。
見守ってくれるってポジションすごいね、
うん、見守ってくれるという立ち位置だから、ずっとニコニコして僕らを見てくれてました。はい、それが僕緊張したんですけどね。
の珍しい携帯でやってる、
汗だらだら出てえらい緊張して、もっと実は長い話だったのに、なんかすごいいろんなとこ抜いてキュッてしたりとか、そうそう、早く終わらせたいって思って、汗だーかいて結構緊張したんですけど、はいはい、そんなイベントがですね、5月30日までこちらアーカイブ残っております。こちらがですね、ロフトプラスワンさんのアカウントというかホームページで、こちら5月16日ですね、はいはい、アーカイブ調べていただければご購入いただけますので、こちらもぜひぜひお願いいたします。
はい、
はい、
あと怖い村の話というのがですね、
そうです、そうです、
僕らの監修ということで、
そうですね、
もう宝島社から出ておりますので、うん、まあ Amazon その他、いろんなところで買えるかと思いますので、
うん、
ぜひそちらもお願いします。
お願いいたします。今ベストセラー1位ですってね、カテゴリー別のね、
うん、
うん、
なんかその話ではハエが来た、
ハエも読みたいんですかね。読ましたら
なんだっけ、
小煩悩で温厚な性格の男、お父ちゃんがおかしくなった、すぐに来てほしい、はい
はい、
読ましてやりましたわ、
ということでね、なんか
はいはい、
確かにまあまあ売れてる感じがあるみたいなので、売れてる感じはします
ね。
皆さんね、買っていただいた方ありがとうございます。
ベストセラー1位の本買ってください。
はい、はい、ということで、以上でよろしいでしょうか。
はい、そうですね、
はい、
お願いします。
じゃあ締めます、
はい、
今回の話で生まれたロマンの原石、磨くのはあなたの好奇心です。
イルミナイルミナイルミナ
でした。
でした。